2月の19日に環境省の諮問機関である大鷲小次郎鷲保護装飾分科会という会議が釧路で開かれたんですね。で、それは大鷲とか小次郎鷲っていうのは種の保存法という法律で国内希少野生動植物種っていうのに指定されてるんですよ、
はい、
で、それをきちっと守っていくために国として何をすべきか、もしくは今大鷲小次郎鷲が置かれている状況はどうなっているのかというのを話し合う専門家の会議なんですね。
これ初めて、
いえいえ、これが始まった年から私検討委員という立場なので、これ始まったのは実はですね、もうずいぶん前です。小池百合子さん、ご存知ですよね、はいはい、この方が、まあ、釧路にいらっしゃった時にいろいろお話をさせていただいて、その後今まで大鷲と小次郎鷲がこの保護増殖事業の対象外だったので、
うんうん、
やっぱり鉛中毒とか大きな問題がたくさんあるので保護増殖事業の指定種にしてくださいというお話を、まあ、いくつかさせていただいた中で、それが実ってシマフクロウとかタンチョウと同じようにそういう立ち位置になったんですね、
はい、
そこからこの保護増殖分科会っていうのが始まったんです。
も
うずいぶん前です。
毎年やってる。
そうですね、毎年1回、最低1回はやってます、う
ん、で今回は集大成的な感じだった。
そうですね、今までと何が違うかっていうと公開だったんですよ。一般公開っていうのは今までなくって、ただやっぱりこの社会情勢を見たりすると、うん、あまりこう秘密会議っていうのも、
まあそうですよね、
という意見があったんだとは思うんですけれども、公開ということになって、まあそれも良し悪しだと思うんですよね、うん、本当に場所とかあるいはちょっとオフレコの内容とかをあまり周りを気にしないで発言できるような状況じゃなくなっちゃったっていうのはマイナスではあったんですが、
はい
はい、まあ私としましてはできるだけ今彼らが置かれている状況っていうのを、まあおさらいをしながらしっかり知っていただく、それから何をやっているかっていうのも分かっていただくっていうのは重要だと思ったので、私の発表時間っていうのが、まあ、短いんですけどありましたので、今までの総ざらいをさせていただきました。
彼らというのは大鷲小次郎鷲のことですね。
そうですね、ごめんなさい彼らとよく言っちゃうんですけど
はい、で、
はい、でその中で、まあ、僕自身が実は、まあ、この大鷲小次郎鷲の保護増殖事業が始まる前からこの種の、まあ、救護であったり、あるいは解剖、冒険というんですけれども、はい、死因究明とかっていうのをやっていて、で大鷲小次郎鷲については、まあ、きちっと体系立ててデータが取られ始めたっていうのが1999年頃からなんですよ、
はい、
でも覚えてる方もいらっしゃると思うんですけども、1996年に大鷲の鉛中毒を初めて発見して、97年98年っていうのはバーッと鉛中毒が増えて、そしてようやく99年は自主規制、2000年からはいわゆる法規制で鉛弾が使用禁止になったんですけれども、まあ、その以降にきちっと環境省が大鷲小次郎鷲のそういう傷病とか死体を一手に集めて統計を取りましょうということになったので、
はい、
ちょっとそれ以前が抜けちゃってるんですよね、
うんうんうん、
まあ、とりあえずそれはさておいて、
はい、
99年から今までのデータっていうのをちょっと解析して発表をしました。それで僕自身がこれに携わり始めたっていうのは実は1993年なんですよ。
早いですね。
もう早い、26年ですかもう年取ったなと思いますけどまあ同じことやってるっていうのはちょっと悲しいんですけどね。で実際にまあ99年からってことになりますと約20年間、21年間ですかね、
うん、そうですね、う
ん、はい、のデータをまとめたところ、99年の1月から2020年の1月までというちょっとくくりで統計を取ってみますとですね、
はい、
大鷲小次郎鷲合わせてちょうど800羽生きて収容されてました。